The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さんこんばんは。 Weekly World News の時間です。 Weekly World News は1976年アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。 X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事、これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクタータクシことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金タクシとアシスタントの岩井真美でお送りします。
はい、先日ですね、某、雑誌のですね、編集部の女性記者から電話がありまして、はい、たこ焼きの歌をですね、母の日映画としてご紹介したいってお話がありましたね。
確かにぴったり。
映画に出ておられるあの富士さん、
はい、
理想のお母さんですね、
とき
っと本人も優しい方なんでしょうねって、
はい、
とお答えしておきました。まあちょうどね、この番組が流れてる頃もですね、ちょうどまあゴールデンウィークは母の日週間というのになるかもしれませんのでね、
はい、
まあ確かに見てもらうといいかもしれません
ね。
ということでですね、まあいろいろこうこの番組にもですね、お問い合わせ、お便りをいただいてるんですが、今日はちょっとそれを紹介してみようと思います、うん、
はい、ではいただいたメッセージご紹介しましょう、奈良県大和郡山市の、鬼子べおりんの息子さんからいただきました。
ぬかるみの世界ですね
ありがとうございます。先日 UFO 特番で空の一部が渦に吸い込まれるような映像が放送されました、
うん、
まるでワープでもしたかのように、その後ふっと跡形も消えていきました。 UFO 映像も最近変わってきたように思えてなりません。何かが始まろうとしているようですね。
いや、始まってるんですよ始まってるんですよ、ね、
はい、
で、まあ、この番組をね聞いてる方は分かってると思いますけど、テレビは後追いですから、まず最初に情報を知りたければウィークリーワンニュース、うん、そしてさらにその先を知りたければこの番組を聞いてください、
はい、
間違いなしにぶっ飛んだニュースが次々出てきますんでね、
うん、はい、
ぜひそれをですね楽しみにしていただければと思います、
はい、そして、
はい、
他もご紹介しましょうか。
はい、
はい、千葉県の方ですね、ゆきさんからいただきました。ありがとうございます。毎日ラジオを聞きながら花作りを楽しんでいます。
あ、
そうですか。朝6時ラジオ日本から始まり、深夜12時頃までと、とにかくラジオ大好き人間です。近頃世界中で暗いニュースが多くて、地球の病気でしょうか、近金さんのニュースは分かりやすく素敵なお声でうっとりして聞いているので、あっという間に終わってしまいますといただいておりますよ、
うん、
編集長。
まあね、うん、不思議なニュースっていうことをね皆さんよく言うんですけど、うん、最近はねこうネット社会になってきてですね、いろんな情報を飛び交ってるんですが、
うん、
実は宇宙の中で我々人間が知ってることなんてほとんどないんですよ、
うん、
だから分かったように気になってるっていうのは逆にちょっとそれ傲慢なことなんですよね。だから自分たちは何も分かってないっていうところから少しずつ分かっていくといいなぐらいの感覚の方が僕はいいと思います。
なるほど。
ということでですね、何にも信じない人よりもやっぱりこう何でもとにかく信じてみよう、聞いてみようっていう、うん、そこからスタートする方が楽しいような気がしますね。
そうですね、はい、このメッセージいただいた鬼子べおりんの息子さんとゆきさんにはステッカーを送らせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。では編集長、今日はいつもとちょっと違った番組になるんですよね。
そうなんですよ、ちょっと熱烈なやってほしいなというリクエストをいただいてたんで、皆さんにお待たせのこの企画をスタートします。
特別企画、レジェンド紅白歌合戦。
はい、というわけでですね、皆さんお待たせしました、
はい、
昨年末ですね、レジェンド紅白歌合戦、これがですねとても皆さんの好評でですね、うん、ぜひやっていただきたいということでですね、ちょうど約半年経ちまして、
はい、
このゴールデンウィークやってやろうじゃないかということになりましてですね、皆さんのリクエスト曲を含めですね、前回僕はマミちゃんに負けてしまいましたのでですね、
はい、
今度こそはこう しっかりとですねこう復習をしていきたい。
まずは赤組1勝してますからね、は
い、まあ、リベンジ待ちということでですね、はい、やっていきたいと思います。
はい、本当に大好評ということでたくさんの方からメッセージいただいているんですけれども、みんな好きなんですね。はい、美咲さんからこんなメッセージいただきました。レジェンド紅白歌合戦めっちゃ良かったです。あまりアニメの音楽って注目するこことがなかったんですが、曲が多いなって改めて思います。
その通り、
うん、ね、本当にメッセージ性のあるいい曲がアニメには多いですよね。
はい、
はい、
というわけでどうですか、じゃあ早速いきますか、うん、というわけでじゃあ僕からでいいんですね。
はい、
はい、ではですね、僕はリクエストもあったんですがやはりこれからスタートしたいと思います。はい、まずはシモン雅人さんでアイアンキングからお届けしました。
はい、
いやこれはまみちゃん知らないでしょ。
すいません、
ね、はい、あのですね、まあ、日曜7時から7時半ですね、
うん、
武田アワーと言われたですね、あの武田で始まるですね、あの時間帯、うん、まあ、この SF1 としましてはウルトラ Q から始まってですね、
はい、
こう順番にウルトラセブンに至るまで流れていたその時間帯です。そこで流れた、まあ、隠れた名作といえるか打作というか、まあまあアイアンキングなんですね。で、あのデザイン的にですね、まあ僕がかっこいい、一番かっこいいヒーローと言っているシルバー仮面とですね、
うん、
それと、まあ、ウルトラヒーローの中ではベストデザインと言われるウルトラセブン、これはポコポコっと混ぜてミキサーにかけたようなデザインで、どう見てもまあまあ B 級ヒーローなんですけどもね。まあ、というわけでですね、なかなかこう日の目を見る機会はありません。再放送もほとんどありませんが、うん、シモン雅人さんの歌声に乗せて聞きますとですね、やっぱり今聞いても血湧き2号ドル、オープニングにふさわしい曲なのではないかと思います。
はい、
懐かしいなと思っている方も多いんではないかと思いますが、いかがでしょうか。
はい、この曲リクエストしてくださったのは大和郡山市のオッサムさんですね。
はいはい、
メッセージもね編集長にいただいてるのでちょっとここでご紹介させていただきます。はいはい、2016年に入って世の中も芸能界もと思うようなビッグニュースばかりですね。いつアメリカとロシアが共同で宇宙人の存在を発表する記者会見を実施してもおかしくありませんね。
うん、
もしその時のために姿勢のものとしてはどのような準備が必要なんでしょうねと来てますよ編集長。
とりあえず下駄箱にマキロンを入れておいてください。
え、宇宙人マキロン効くかな、しかも刺すのかな、痒いのかな。
痒みは止まると思いますので、ね、擦り傷、切り傷、何でも効きますから。
あら、
はい、
宇宙人は痒みを伴う何かがあるんでしょうか。おっさまさんということですのでマキロン必ず買っておいてください。
下駄箱にね。
はい、では白組かっこいい曲来たので赤組も行かせていただいてもよろしいでしょうか。
よし、では受けて立ちましょう。
はい、赤組まず1曲目はアニメソングの女王あの方の曲に行かせていただきます。
いやーミッチで来ましたか。
はい、堀江美智子さんの紅三四郎です。
まあね、でもね実はねこの紅三四郎なんですけども、うん、まあ、このヒーローがバイクに乗って現れるっていうですね、まあ、月光仮面に始まるこの伝統を受け継いだアニメでもあるんですよ、うん、ね、まあ、それとですね、まあ、このミッチというのはつみつくりな女性でしたね。
前もなんかおっしゃってました ね。
で実はこ のオープニング曲紅三四郎もそうなんですが、もともとはですね三木勝彦さんが歌ってたんですよ。うん、それをですねわずか何歳ぐらいでしたっけ、
調べると12歳の頃って、
ね、12歳でこの歌唱力ですよ。
すごいですよ ね。
前お話しましたけどさすらいの太陽でもそうだったんですけどもね、はい、要は他の歌手が歌っているのをごっそりと重なっていっちゃうんです。まあ罪な女性ですよね。
ただそうなるほどの歌唱力だなと、
ね、
思いますね。
まあ、というわけで、まあ、オープニングとしてはまあ間違いないところでしょう、
はい、
ね、まあ、いつも正義が勝つというねそういう時代であればいいんですけども、
うん、
正義ほど罪を作ることはないんですよね。
うん、
正義は一方ではありません。お互いにあるものなのでね、完全懲悪というのはとても難しいと思います。
はい、
というわけでですね、まあ、そういう時代の中でもですね、もう両手放しで楽しんで見られたこういう物語っていうのがありました。今見てもいい作品です。この曲でいきましょう。 はい、秀幸さんは午後トリトンからお届けしました、
はい、
いやいかがですか。
私は高校野球好きとしては、うん、この曲は聴いた後に、うん、かっ飛ばせって言いたくなります
なるほどね、
応援歌によく使われてる曲なんですよね。
まあね、あの爽やかな海のイメージからいきますとですね、はい、あまりあの灼熱の甲子園っていうのは、ね、本当は違うはずなんですけどね。
ねえ、よくなんで使われてるのかっていう、
は
い、
まあまあまあ、 あのそういう曲ってのはそれだけ愛されてる曲ってことではあるんですけども、うん、ともかくですね、実はこれあの元々はですね新聞に掲載されていた連載アニメだったんですよ。連載漫画だったんですよ、
海のトリトンは。
しかもね、はい、まあまあ原作はあの手塚治虫さんだって知ってると思うんですけども、はい、うん、要はそれがですね鉄腕アトムの後ですね、あ先生またお願いしますよという中でですね出てきたのがこれだったんです、
うん、
まあ科学の子供、要はですね胸の中にですね原子を持ったあのアトムくんですよ。あの後に書いたのがこれだっていうのが手塚さんのバランス感覚だと思いませんか。
うん、
ね、要はもう未来の科学万能の部分から要はこの大自然の中にまた戻っていくっていうこの感覚が素晴らしいんじゃないでしょうかね。多分ね皆さんあの、アニメを見ていた人にはですね、
はい、
あの辰野敏子が大嫌いだったと思いますよ
そうなんですか。
トリトン見つけた、トリトン見つけた、あの尾っぽでですね、
はい、
要はこう、まあ、どういうんですかね、こう信号を送るんですけどもね、まあ、あのモールス信号みたいな感じでですね、とてもあいつが嫌なやつなんですよ、
う
ん、まあまあ見ていてとうんうんと言ってると思いますけど ね、
はい、
まあ、なかなかですね、アニメ四天王とかいう中には出てこないんですけども、この秀さんの歌声っていうのは僕はこれ非常に推してます、
うん、
ということでですね、ぜひその歌声を聞くためにもこのアニメをまた見ていただきたいと思います、
はい、
ね、というわけでさあどうだ。
いや負けない今回も優勝旗をいただいて帰ります。
さあ
次の曲、
はい、
私がもうアニメで何が好きって聞かれると一番に出てくるアニメのこの曲です。
はい、これは禁じ手じゃないんですか
月に変わってお仕置きよですよ
ねえ、まあまあまあ当時の女の子たちはみんな歌ってたんですけどね、あのちっちゃい子たちがですね、
はい、
まあ、当時のですねあの東映の映画館に行ってですよ、
うん、
であの始まった途端に大合唱するんですよねえ、声の限りを張り上げてですね
もうそれだけ歌ってたから今でも私歌詞もちゃんと出てくるし映像もバシッと出てくるぐらい大好きでしたもん。
マミちゃんも一緒に歌ってた口ですかね。
はい、
あの僕が一緒あのショックを受けたのが、あのミラクルロマンスチャーまで歌うんですよ。
いやいや、それはーって言ってましたそこでウサギちゃんがあの月に変わってお仕置きよのポーズをして終わるという絵だったんですよね。
あれも歌詞なんだなっていうのをね驚きましたけどもねちなみにだからあの要はまああのメンバーの中でですね、はい、誰のファンでした、誰が好きでした。
私は美奈子ちゃんですね。
なるほどね、
はい、
なるほ
どね、オレンジ色の美奈子ちゃんが大好きでしたね、
う
ん
う
ん、
なるほどね、
はい、
まあまあ、 あの男の子は大体ポニーテールが好きですからね。
あっていうことは、
ねね、あの
木の、
はい、
緑色のこれ出てこない、
オレンジ色の髪の毛の方ですね。
オレンジ色、
オレンジだったと思います。そのこと
ポニーテールは多分ね緑色のね、
緑色
の雷のあれですね。
いや、ビーナス、セーラービーナスですよね。
そっか、
オレンジ色じゃない。
そうですね、じゃあ美奈子ちゃんですね。
美奈子ちゃんですね。
下ろしてる時と、うん、多分くくってる時があるのかも。
なるほどなるほどそのあたりはあんま詳しく見てない
よね。女の子の世界ですもんね。はい、はいはい、ね、
あのなんかとてもあの怖い女の人がいたんでね、
はい、
嫌だったんで、なんか毎週あの悪い意地悪な人が出てくるじゃないですか。
はい、
ね、
エナジーが欲しいっていう人ですエナジーが
マミちゃんが燃えてますね、
はい、大好きだったの、
はい、
美少女戦士セーラームーンから行かせていただきました、
はい
はい、
となるとやはりですね、まあ、マミちゃんがセーラームーンを見ていた頃、僕は子供の頃同じ世代の頃ですね、これを見て千葉県に行き踊る、毎週楽しみにしてたんです。はい、 秀祐樹さんでゴーゴーキカイダーでした。
はい、
というわけでですね、やっぱりかっこいいじゃないですか、キカイダー、
人造人間キカイダー、
リーさん、これあれですよね、公開収録の時もアミちゃんはキカイダーになって登場してるんですよね。
そうなんですよ、顔の左右で違うというピカピカピカピカ光っているという ね
だから要はもうほとんど、ヒーローっていうのはシンメトリーですよね、要は左右対称のデザインなんですけど、その中でですよ、要は左右非対称、赤と青、正義の赤とですね、悪の青というですね、この2つの部分がもうちょうどせめぎ合ってる感じのヒーローっていうのは、これはショッキングでしたね。この僕が通産大臣、当時の通産大臣だったらグッドデザイン賞をあげたかったんですけども、今見ても一番かっこいいヒーローじゃないかなと思います。
そうですよ、なかなか他にはないですもんね。
ないですよね、特に不完全な良心回路っていうのが人間的じゃないですか。この前もですね、 AI のお話をしたかと思うんですけども、要はAI っていうのは、ロボットっていうのは丸か×かっていう中でですね、その中間の三角を作ろうとした、良心回路を作ろうとしたっていうですね、この発想がやっぱりこう石森章太郎さんの天才たるゆえんじゃないでしょうかね。1970年代ですよ、今から40年以上前にですね、その発想があったっていうことが、とんでもない人だなと思いますね。あとですね、やっぱりこうかっこよかった、かっこよかったはかっこよかったんですが、悪役がですね、あまりにも不細工で唯一かっこよかったのが破壊だだけだったんですよ、ともかく、あの2人っていうのは、2体のロボットですよね、っていうのはもう最高のデザイン、特に破壊だなんていうのは、ダース・ベイダーに並ぶですね、 SF 界のダークヒーローだと思います。ということでですね、僕としてはやっぱりこれを押さないと、これを押さないと気が済まないということなんです。どうだ
結構グッときましたね。私もキカイダー好きなんで、でもまだまだ赤組負けてません、最後の一曲に行かせていただきます、戦う少女のこの曲です。はい、もう一人のアニメソングの女王、前川陽子さんのリボンの騎士です。
富田勲さんの作曲だもんなずるい
言葉が珍しく出ないね、
いや、ともかくですね、この富田勲さんのこの作曲ですよ、この世界観っていうですね、このオーケストラでですね、要はこのアニメの曲を作るって、今ではなかなかない
贅沢ですね、
なかなかない贅沢な部分ですね、ともかくこの、世界観もそうなんですけどもね、壮大です。で、その男の子と女の子をこう切り替わるわけなんですけどね、お歌の上手なこと
ちゃんとアニメの内容に沿った音楽ですよね。
あ、悔しい
あれ編集長も負けを認めてくださったんですか。
あ、悔しいね、もうこれやるともうマミちゃんに負けるからもうやめた
いやでも勝ち負け関係なくこれをすると思うのが、やっぱり編集長、やっぱアニメソングが女の子、
面白いね、
男の子関係なくお好きなんですね。
ともかくね、やっぱり今見返しておいてもね、そうなんですけど、やっぱり聞いてみるとね、あ、いい曲だったよねっていうの多いでしょ、実はね、僕の中では推したいのはエンディングテーマっていうのは結構いい曲たくさんあるんですよ。だから今度やるときは、あ、もうやらないけどね今度やるときはエンディングテーマでやりましょうよ、
あ、それも面白いです ね
B 面の名曲っていうのはね、CD、昔はもうこうレコードの場合ですけどもあったんですけども、アニメの場合でもね、エンディングの名曲っていうのは結構あるんですよ、やらないけどね、でももし皆さんのリクエストが多ければやりましょうよ、
やると思いますので皆さんたくさんエンディングのリクエストお待ちしておりますよ。 Stay tuned. Weekly World News